Welcome to Hiraya Manawari. この番組は私、ダイアナと
ロレインが
お送りします。
ちなみに今のはタガルゴ語で夢の結晶とか憧れという意味です。
もう一回聞いてみたいって聞こえてきましたね。
ではもう一度言ってみますね。ヒラヤマナワリですよ。
よければ皆さんも一緒に言ってみませんか？せーの、
ヒラヤマナワリ。
Welcome to ヒラヤマナワリ。改めてリスナーの皆さん、よくそう私たちの番組に。 Wow! この番組ヒラヤマナワリは私、ロレインと
ダイアナが
お送りします。
私たちはフィリピンからやってきました。
私、ロレインは1年半前に、
私、ダイアナは10ヶ月前に日本に来ました。今は板島市にある大垣高校に通っています。
今日はその学校生活も含めた私たちの忘れられない経験をお伝えしたいと思っています。お楽しみください。
夢の種。
この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオより、夢の種ラジオ甲子園エントリー番組としてお届けいたします。ところで皆さんは海外の学生たちにとって日本が人気のある場所だということを知っていますか？
そんなの？
突然ですが、ここで質問です。現在日本には海外から来た学生が何人いるでしょうか？
1万人くらいとか？
ブブー、もっと多いんですよ。実際には30万人を超す海外から来た学生がここ日本で学んでいるんです。
そんなにたくさんいるの？
幸運にも私たちはその一員なんですよね。
日本の魅力に惹かれてはるばる来たわけですし。
つまり海外から来た生徒たちがこれだけ多くいるということは、教育やテクノロジーなど日本の高度なシステムに魅力を感じたというわけなんです。さらに日本はその独特な多様性で知られていますよね。
例えば、
礼儀正しいこと、マナーを守ること、平和な場所、先進的なシステム、それが日本ということなんです。誰もが納得する点ですよね。
そうよね。フィリピンでは割り込む人がたくさんいるものね。でも正直に言うと、私たちにとって日本で生活することは簡単なことばかりではないよね。
そうだよね。なのでここからは海外から来た学生として、ジェットコースターのような日本での生活をお話ししたいと思います。
夢の種。
海外からの学生としての日本での生活はワクワクするものであると同時にヘトヘトになってしまうこともあります。私もそうでした。先ほども言ったように、本当にジェットコースターのようでした。
私たちが日本に来た時はどこにね？
そうなんですよ。コロナウイルス感染拡大する中で日本に来ることは本当に大変でした。私は感染拡大防止のため福岡で2週間隔離された生活を過ごしました。離れて暮らす家族を恋しく思ったり、新しい生活を始められることを嬉しく思ったり、複雑な気持ちだったことを覚えています。それでも私は新しい冒険を始めるために広島にやってきたんです。
すごいね。だったら日本での最初の1ヶ月間はどんな感じだった？
私にとって今まで一緒に生活してきた人と離れて暮らすことはとても寂しかったです。日本に来るまでは自分の思いを迷うことなく表現することができていたからこそ、日本語を理解できていないことでその思いを伝えるのも難しくてとてももどかしかったです。
言葉の壁ですね。
皆さんは大勢の人の中で孤独を感じたことはありませんか？時間が過ぎるのを待つしかないことはありませんでしたか？
Me too。 私もそう感じていました。
周りの人に自分の思いをはっきりと表現できないことは、周りの人に勘違いさせて傷つけたり誤解させてしまうことだってあるかもしれないわけなので、言葉の壁は本当に厚いです。言葉の壁といえば、ダイアナはどう？日本に来てまだ10ヶ月だし。
日本語はマジで難しいです。日本語は習得するのに最も難しい言語の一つだと言われているくらいですから。
タガログ語の構造と真逆だし、それに加えてカタカナ、ひらがな、漢字の3種類の文字がありますよね。日本語を学んで上達させることは至難の業なんです。
わかる
でしょ。だったらどうやって日本語を勉強してるの？
私は田島の宮の原で日本語の先生と勉強を始めました。最初ひらがなとカタカナを勉強して、語順をそべて覚えたり書き順を覚えたりすることは難しかったです。
難しいよね。例えばカタカナのシとツはよく似てるし、
他にもこんにちは、よろしくお願いしますといった表現を、基本的な挨拶を学びました。こういった表現を覚えることはそんなに難しくないと思っていました。ですがこの先どんなにたくさんの困難が待ち受けているのか、その時の私には分かってなかったんです。
何
に、で、がはといった動詞の使い方です。本当に混乱しました。
いろんな使われ方があるからね。私も混乱したよ。
でもしばらくすると私は使い方を少しずつ理解できるようになって、どうやって使うのかなんとなく分かるようになりました。
すごい。次は何を勉強した？
次は正しい文の構造を理解することでしたが、これも本当に難しかったです。日本の先生のサポートのおかげでどうやって文を構成するか分かり始めました。
先生様々だね。じゃあ漢字の勉強とかはどう？
本当に大変。
わかる。いろんな読み方があって、画数が多くて同じように見えたりして、私にとっては一番難しかったです。門とか間とか
入ると人とかもだよね。
そうそう。
だったら改めて聞くけど、1ヶ月くらいはどんな気持ちで過ごしてた？
今振り返ってみると悪戦苦闘の日々でしたね。焦ったり、自分は何もできないんだと落ち込んだり、周囲の期待に応えることができないと感じていました。
言葉の壁もだけど、自分の心も乗り越えないといけなかったもんね。今はどう？
今はこれが新しい生活になれるための一部で、壁にぶつかることは当たり前だと理解できます。そしてそのことを受け入れられるようになりました。学ぶことは単に知識を得るだけでなく、私たちに教訓や大切な経験を与えてくれました。そのことは何かを学ぶことにおいて欠かせない点だと今まで深く思っています。
私も同じです。土地はとても苦しいけれど、好奇心を持ち続けている限り誰もそのことを止めることはできません。進み続ければ苦しいはきっと楽しいに変わるはず。
たくさんの努力や諦めないことが大事です。
環境に慣れていくと、多くの海外の学生は私たちが感じているのと同じことを感じていることに気づきました。
孤独ではないと私が感じられたように、海外の学生だけでなく同じような立場にいる人たちにも伝えたいことがあります。大切なことは前進することで 新しい環境に挑戦するためには心地よい場所から一歩踏み出すことなんだと思います。家族、友達、日本の人々がどんなに私たちをサポートしてくれているのか理解することは私たちにより力をくれますから。
ちょっと片やなしになってしまいましたね。話題を変えて、日本とフィリピンでは文化が全然違うよね。
よね。私が驚いたのは挨拶。家族や友達でもお互いにお辞儀をしたり、時には見知らぬ人にもするよね。
そう。それは日本の文化の独特なところだと思う。日本人は感謝の気持ちを表したいときによくお辞儀をする気がします。他にも日本人が挨拶をしている姿はとても誠実だと思いました。
その通りよね。そういう一つ一つのことが丁寧で綺麗だなと思えて、魅力に気づけたことが感激につながったりするんだよね。
確かに。他にもいろいろその魅力に感激したことがあるよね。
おいしい食べ物、歴史的な場所、伝統的な服装とか。
そう、着物は日本の伝統的な服装だよね。ロレーヌは着物を着たことある？
あるよ。外国人に着物を着てもらおうっていうイベントで着させてもらったんよ。
いいな。着物着るってどんな感じだった？
それがね、聞いて。信じられないかもしれないけど、なんとね、3人の女性が着物を着るのを手伝ってくれたの。十二人一重っていうものなんだけど、12枚着物を着てね。とっても重たかったです。大変だったけど、私にとってとっても特別で楽しい経験になりました。
本当？面白そう。私もやってみたいな。
いいと思うよ。絶対似合うよ。今度会ったらお知らせするね。一緒に行こうね。
嬉しい。でも着物って染めに重ねて着るんだったら、今の季節じゃ暑くないのかな？
だったらカジュアルバージョンの着物があるのは知ってる？
カジュアルバージョンの着物？
そう、浴衣って言うんだけど、日本では夏祭りで浴衣を着て楽しんでるんだよ。でもね、日本人だけじゃなくてね、たくさんの外国人も同じように楽しんでるの。
ファッショナブルで気軽に楽しめるってことなんだね。
十二人一重はお試しで着ただけでね、実際は浴衣を着てお茶会に参加したの。それも外国人に日本の文化を知ってもらおうイベントだったんだよね。
めちゃくちゃ楽しそう。
本当に楽しかった。だから私が日本に来ていいなと思ったことの一つは、海外から来た人に日本の文化を楽しんでもらおうとするイベントがたくさんあるとなんだよ。
着物のイベントだけでなくて、フィリピン人の私たちに日本の人は温かいおもてなし心で迎えてくれて、記憶に残る体験をさせてもらったんですよね。
結局しみじみした話になっちゃいましたね。
この話はここまでです。ではコマーシャルどうぞ。
River Suites.
I love staying here.
Beds are so comfy.
Welcoming atmosphere.
Everything's nice in River Suites.
With kitchenette and laundry too.
Wow! All in modern style.
Everything's nice in River Suites.
Everything is here for you.
In River Suites.
ここからはゲストに登場してもらいましょう。それでは私、ロレインのクラスメイト、ジャン君へのインタビューをお届けしたいと思います。ちなみに、ジャン君は11歳の時に日本に来たそうですよ。
日本語を学び始めた時のことを教えてもらえますか？
はい、僕はまっすぐに進めたくても、寄り道というか、左右が分からずに、くねくねの道を歩いてるって感じでした。うまくまとめると、そうですね、まさに右翼曲折でした。 いろんな感情がありました。例えば日本語を勉強し始めたばかりの頃は諦めようかという気持ちにもなりかけたけど、日本語を勉強することが日本に来た理由の一つだったので、そういう意地もあって諦めずに学び続けるモチベーションになりました。しばらくすると自分の意見を周りの人に伝えることができるようになりました。
はじめは誰でも同じなんですね。
そうですね。でもそこからが大変でもありました。他の人の意見も聞き、それを受け取って自分がどうするのかを考えるようになってから、ネガティブな気持ち、ポジティブな気持ちが入り混じって、初めは大変だったけど、結局日本での冒険をただ楽しむことが大事なんだと気づけて、だんだんと楽しいものに変わってきました。
日本語の勉強のところから掘り下げてみましたけど、ここからは海外から来た学生として感じた日本の魅力を聞いてみたいと思います。
たくさんあるけど、まあ僕は江田島に住んでいて、そこだと綺麗な景色が大好きです。海は自然に囲まれているので穏やかで、見ていると自然に落ち着きます。
江田島の魅力ですよね。
あ、そういえば今学校で地域のいろんな課題を解決するというのもやったりしています。さっき言った江田島の魅力を伝えるっていうのをその一つで活動を今しているんです。こんな風に自分の地域をもっと良くするためにアイディアを共有できることは素敵だと思いました。
他にはどうですか？
住んでいる地域に限らないんで言えば、医療保険の充実に驚きましたね。病院は先進的な設備が整って、高度な訓練を受けた医師や看護師もいます。年1回学生も働き人も定期健康診断を受けることができますし、本当にすごいと思いました。
海外から聞いた他の学生はどんなアドバイスする？
はい、そうですね、初めから全部覚えようとしないで地道に学んでいくことをアドバイスします。少しのフレーズを知るだけでもコミュニケーションが取れやすくなるし、勉強もしやすくなります。一番大切なことは失敗を恐れないこと、何かわからないことは協力を求めることです。そして目標を立てること、失敗から学ぶことから初めて見ればきっとうまくいくと思います。
続いてゲスト2人目をお呼びしたいと思います。続けてロレイのクラスメイト、こうちゃんです。今度は日本人ですよ。
さあ録音ですけれども、
マイクの前だとやっぱり緊張するわけで、言葉に詰まったり噛んだりしても温かい目で聞いてくださると嬉しいです。
じゃあ今回は質問形式じゃなくて噛み砕いてのトークにします。少しは緊張しにくいと思うので。
お願いします。ロレインちゃんのクラスメイト兼ベストフレンドのこっちゃんです。よろしくお願いします。
こっちゃんは高校に入ってからの友達です。日本語が全然わからない私に日本語を教えてくれた先生でもあります。
もともと席も近くてめちゃくちゃ可愛いなと思って、はじめは頑張って話しかけた思い出がありますね。はじめは全然喋れなかったのに、今ではもうこんなに日本語が上手くなってて、他のクラスメイトとも仲良く話もできてて、自分もすごく嬉しかったです。母親目線って感じが強かったかもです。今はほとんど教えることもないですから、普通にたくさん話してますね。
でもまだ知らない言葉が普段の会話で出てきたら、すごく簡単な言葉というか、私が知ってる言葉に置き換えてくれて簡単な通訳をしてくれたりして助かってます。
でも私の方も会話の中での簡単なフレーズや 単語を教えてもらったりして、私の方も勉強になってます。実際全部覚えてるかは微妙ですけどね。
私もこうちゃんも1週間に1回ある高校の英単語テストでいつも満点を取ってるから、勉強の成果は出てると思うよ。
それで言うと、ジャン君も言ってた外国人の強みってやつで、英検も高い級を取ってると聞いてますけど、何級まで取ってるんでしたっけ？
まだ2級だけど、それは立場逆転してない？
私は英語は少しだけですけど苦手だから、めちゃくちゃ尊敬してるし、英語の授業とか教えてもらったりして助かってますね。
そんなこと言ってますけれども、こっちゃんも漢検何級まで取ってるんでしたっけ？
2級です。めちゃくちゃ頑張って勉強しました。もともと漢字もそうですけど、四字熟語とか言い回しとか日本語が結構好きで、その影響もあってロレインちゃんに日本語を教えることができてたんだと思います。
お互いに私の日本語検定とか英語検定もだけど、こっちゃんの漢字検定も部活の大会とかも応援し合ってて、それも私がいろいろなことを頑張れた一つだと思ってます。
はい。
どうしたの？
ここでぶっちゃけます。
え、何？
真面目な話をすると、ロレインちゃんの日本語の勉強面での努力は本当にすごいって思ってます。完全な新しい環境で言語も通じない、だから勉強しなきゃっていうのもあったと思うんです。それでも私ならきっと心が折れてたと思うからこそそう思います。
私もそうだったけど、苦手で大変なことを知っていくときに、やらないといけないっていうよりは、わからないことがわかるようになって、できることが楽しいからこそ頑張れたんだよね。それとこうちゃんみたいな支えてくれる人がいたらというのもありますね。
頼られるのに嫌なことなんてないし、単純に嬉しいから気合が入っていたと思います。余計に気合が入ってなかったか今思えば心配ですけどね。
全然だよ。むしろありがとうしかないから安心してね。
ありがとうからトークを広げるなら、最後にほっこりした話で駆け抜けたいな。
それちゃんと MC 譲ってくれたということでいいんですよね？だったらお互いに出会ってから今までで一番印象に残ったことをトークして終わろうか。
なら私から。私は学校生活の小さなことでもいいかなと思ったけど、せっかくなので特別感のあるものをと思いまして。
思いまして？
ロレインちゃんからもらった誕生日プレゼントの話をしたいと思います。私は絵を描くのが好きで、普段から描いたりして趣味の一つなわけですけれども、そんな私へのタンプレはちょっといい紙のスティッチブックと24色ぐらいのマーカーペンをもらったんですよ。めちゃくちゃでかいの渡されたと思ったら、すごくいいものでテンションが上がってましたね。
それで言えば私の誕生日にも。
そう、せっかくもらったということで、もらったスティッチブックに水彩絵の具で絵を描いて額3枚描いて、好きなやつを選んで飾ってってプレゼントしました。
大事にして飾ってます。
ぜひうちの子を大事にしてもらってください。そしてロレインちゃんのターン、どうぞ。
私は特別感がなくて申し訳ないんだけど、普段の生活の中での友達とのおしゃべりが楽しくて、毎日すごく印象に残ってます。話の中で知らなかったことを知られることはいい勉強になってます。
会話の中で自然と学べることはいいことだよね。
やっぱりこっちゃんには結局助けられてばかりだったね。ラジオ番組でも裏でいろいろしてくれて。
持ちつ持たれつなので気にしないでください。ちなみに代金はこれからもたくさんおしゃべりして遊ぶことです。なのでこれからもよろしくお願いしますね、ロレインちゃん。私はここまでです。ありがとうございました。さようなら。
とうとう別れの時間が近づいてきました。
思っていたよりあっという間だったと言いたいけれど、やっぱり長かったというのも素直な感想です。
素直だね。なんて実は私も同じです。
ダイアナも人のことを言えないんじゃないんですか？
でも楽しかったです。
お、今日初めての楽しいが聞けたんじゃないんですか皆さん？
そんなことないです。結構言ってないね。
こうやって振り返ってみると やっぱりたくさんの思い出があるね。
大変だけじゃない、楽しいことも混じって今があるって思います。
なので皆さんもこれで分かったのではないでしょうか。
何が？
今回私たちがラジオ番組にこうして出ようと思った理由は、一歩を踏み出したい、その人たちを応援したいからなんというのはもちろん、普段の 私たちの立場からしたら、支える側、応援する側は案外初めてだったりするんです。あっても学校行事での生徒や友達の小さな範囲、こうして公に多くの人ということは初めてなんです。
確かにそうですね。だったらつまり、
そう、多分合ってるから言ってみて。
このラジオ番組に挑戦してることも、そしてもうすぐ終わりとしていることも、新しい一歩を踏み出してるラストスパートというわけですね。応援してるつもりですけど、私たちも今みんなさんと同じその立場であって山場にいるということです。
多くの人の支えや応援があって完成する番組ですからね。
なら本当に最後までやれとかないとですね。
終わり良ければ全てよしということわざが日本にあるように、拙なかったかもしれない、私たちのトークを全部飲み込んで受け止めてください。では最後の締め行きましょう。
スタートラインは誰でも同じ、
自分を変えるため自分で選んだことだから、自分の足で進まなければなりません。
でもそこは完全に新しい世界で、知らないこともわからないこともきっとたくさんあると思います。
孤独に思ったり怖いと思うこと、それにわからないことがあるのは当然なんです。
そんな時何回も間違えても迷っていいんです。そこに諦めないで進み続けることが楽しみらいにきっとつながります。
右に行ったり左に行ったり、それでも前に進めているはずです。
一人じゃない、困ったら誰かを頼れば道は見えてきます。
多くの人に助けられてその一歩を踏み出してきた私たちがいます。
大変だけど楽しい、一歩を踏み出せば辛い分の楽しがきっと待っています。
締めっぽいのは苦手なので、このままの元気で最後の挨拶いきます。
この番組のタイトルを一緒にです。せーの、
平山のわり。 To our family and friends in the Philippines, we want to let you know that we miss and love you very much. We've made it this far, you guys.